ヨハネの福音書14章17節、12節から17節までお読みいたします。誠に誠にあなた方に告げます。私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。私は父にお願いします。そうすれば、父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。
皆さんおはようございます。美しい若葉の季節ですね。この時分、教会はもう一つの記念日を迎えます。ペンテコステです。教会に来るまではペンテコステなんて、このへんてこな、この呼び名、全く馴染みがなくって、そんな名前の記念日があるんですかってね、びっくりするわけですけれども。イエス様の復活から数えてちょうど50日目、ペンテコステとは50日目という、そういう意味があるんですね。イエス様の復活から数えての50日目です。その日は、そう、天から聖霊が注がれて、キリストの教会が誕生した日なんですよね。クリスマスはイエス様のお誕生の祝い。ペンテコステはキリストの教会の誕生の祝い。それが来週の日曜日です。そこに向かって今日はその、一週前なんですけども、今日と来週と2回にわたって、それにちなんだメッセージをと思っております。今日はまず、私にとって聖霊とはという題をつけました。聖霊がテーマです。聖霊って何ですかって、教会に集っていらっしゃらない方は全く分からない言葉でしょうね。聖霊、西洋のお話に出てくる森の中の聖みたいなもんでしょうかとかですね。昔から西洋も日本も 深い森の中とか古い家の中には聖霊が宿ってたなんて、そんな考えがあるんですね。妖怪の好きな日本人ですから それとごっちゃにしたりしてしまって。聖霊は聖霊でも字が違います。森の奥深くに潜む聖霊っていうのはですね、精神的という時の聖とかですね、あるいは精出して仕事に励むという時の聖を使いますね。教会で今日テーマとして取り上げている聖霊はもちろん聖なる霊、英語では Holy Spirit。聖霊とは一体何か、いや何かというよりもどなたかと今日は問わなきゃいけないんですね。そうです。目にこそ見えませんけども、おられる。何よりも偉大な大きな存在ですね。で、この方が私たちとどう関われるかということは大きな大きなテーマなんです。 ある人はこの聖霊というものをエネルギーかパワーのようなものに受け取っているかも分かりませんけども、そうではない、人格を持ったことですね。見る、聞く、感じる、喜ぶ、悲しむ、そのような感情を持った存在で、他ならない神様ご自身なんですよ。天の父が神であられ、また御子イエスキリストが神であられると同じように神であられる方ですね。父と子と聖霊、この御三方が聖書の示す神です。そしてこの御三方以外にはありません。四番目はなんてね、書いてもこの三方です。父と子と聖霊で、この三方は本質において一つですから、よく三位一体と言われますね。三位一体という言葉そのものは聖書の中には登場しませんけれども、でも聖書が教えている神と言われる方をそうやってこう思い巡らして整理してまとめるならば、あ、こういうことになるな、それを神学的には三位一体と表現しようとね、神学者が決めて使い出して今にあるわけですけど、今はそれも政治の世界でも何の世界でも三位一体、三位一体って言いますのでね、混乱してしまいますけども。さて、父と子に並ぶ三番目の方、聖霊、私にとっていかなるお方なんだろうか、そのことを思い巡らしてみたいと思って、今日は、ヨハネの福音書を選びました。その聖霊が間もなくおいでになるぞという予告をイエス様がなさったんですよ。それは最後の晩餐のあの前後でした。そこでヨハネの福音書は第14章から語り出しますけれども、15章16章にも及びます。あの晩イエス様が語られた言葉の中から拾い出しながら、ああ、こういうお方なのかとですね、受け取りたいと思うんです。まずイエス様はこの場面では、まあ、最後の場面、晩餐ですから、もう間もなく私が捕らわれて殺されるんだ。しかもあなた方の一人が裏切るんだって、そんなことをおっしゃいましたから、みんな驚いてですね、受け止めかねてます。動揺しています。その中でイエス様は心を騒がせるなと言って、未来の希望をお伝えになり、その上でですね、新しい時代が今来ようとしてるのだとおっしゃるんですね。新しい時代が来る。つまり、33年、あなた方との間にあったこの私に代わって、永久にあなた方と共にいらっしゃる存在がね、来ようとしている。聖霊の時代の到来を告げるお言葉だったんですね。新しい時代が来る。よろしいですか？今開いているところをもう一遍目をやってください。まずは12節。誠に誠にあなた方に告げます。私を信じる者は、私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。意味深長な言葉ですけれども、まともにこう見るにつけて、なんとすごいことをイエス様おっしゃったのかと思いますよね。誠に誠にって大事なことをおっしゃるときに、この、枕言葉を語られますと、誠に誠にあなた方に告げます。何を言うんだろう。耳、そば立てますと、私を信じる者は、私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。その新しい時代というのは、主の技がさらに拡大する時代なんだ、ということをまずおっしゃるわけですね。主の技がさらに拡大する時代。なぜって、私の行う技を行うんだって、あなた方、私を信じる弟子たちは。そして、さらに大きな技を行う。これって本当ですかってね、私たちはちょっと受け止めかねます。イエス様の様々の奇跡を思うときに、あれ以上の奇跡があるんだろうかね。病気を癒し、悪霊を追い散らし、そして死んだ人間さえも生き返らせる。まあ、そんなことをこう誰が真似ができるかって。でもこうして時代を経て、最近の海外からニュースを聞くと、死んだ人間が生き返るなんてことも本当にあるんだな。例えばタンザニアでね、いくつもの例があるようで、ガジマという牧師のもとで起こってるんですね。そういう話を聞くにつれて、と踊るわけですけども、ただにそのようなことだけでなくて、範囲の広さもおっしゃって のことだと思うんですね。さらに大きな技というのは。イエス様が地上にあって肉体を持って行動半径、もし地図上で丸を描くならばせいぜい半径200キロぐらいでしょう。ね。四国4県ぐらいの広さの中でしかイエス様行動なさいませんでした。けども、私を信じる者たちは、ね、やがて全世界に。イエス様それが見えていたんですよね。そして、イエス様直接触れることができた人たちは、何千何万といらっしゃったでしょうけども、その範囲ですね。けどもそれが何十万、何百万、何億という人々に触れていくことになる。そして私が成したことを、私を信じる者たちはしていくのだ。つまり、あらゆる種類の絶望から人々を救い出すということですよね。孤独の中から解放し、傷んだ心を癒し、そして、絶望から希望へと、たくさんの人々を導いていくことになる。誠に誠にあなた方に告げます。私を信じる者は、私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。どうしてそんなことが言えるのか。私が父のもとに行くからですってね。こう理由づけていらっしゃるんですね。私が父のもとに行くから、どういうことなんでしょう。死んで復活して天の父に元に登っていくんですよ。で、その時に何が起こるかということをイエス様は次におっしゃるのでですね、16節、ちょっと飛びますけれども、16節に注目してください。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。これですよ、皆さん。もう一人の助け主。もちろん、聖霊のことです。聖霊を天の父があなた方にお与えくださる。その助け主が、聖霊がいつまでもあなた方と共におられるためにです。肉体を持った私には制限があって、この最後の3年間、お前たちと一緒に過ごしたけどもね。うん、でも、いつもどこでも、この肉体を持ってあなた方と共にいておられるわけはない、ね。しかし、聖霊もう一人の助け主としておいでになるこのお方は、いつまでもあなた方と共におられる。まあ、何回か前のメッセージで、私はいつも世の終わりまであなた方と一緒にっていうね、イエス様の言葉を言いましたけども、それはこの聖霊によって実現するんですよね。17です。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず死にもしないからです。しかし、あなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。そういうことが起こるのだ。イエス様が父の御もとに登っていった、その結果入れ替わりに聖霊が来られる。この方はあなた方と共に住み、一緒に暮らしてくださる。いつまでもずっと、そしてあなた方のうちにって、そこまでおっしゃるんですね。どうぞこの絵をご覧ください。イラストでそうしたことを表したつもりです。旧イエス様が弟子たちの真ん中から天に昇られて、天の父のもとに昇られました。そして聖霊が下りました。下られた聖霊は、弟子たちのただ真ん中に、ただ中においでになるというだけでなくて、信ずる弟子たち一人一人の心の中にお住まいになるのです。共に住み、うちにおられるのです。その結果、新しい生き方がスタートするのです。これまでにないほどのものがですね、神の霊が、聖霊が、うちに住んでください。これ大きなことだと思いますね。今、北京万博では日本のロボットがバイオリン弾いてるそうですね。面白い話ですけども、細かな指使いでもって、中国の名曲、ジャスミンかなんかを見事にこう、ロボットが弾くってんですね。すごい時代が来たな。大変な技術を日本の科学者は持ってるもんだなって感心しますけどもね。まあ、一番願うことは多分その設計者の霊がこのロボットに宿ることでしょうけども、でもそこまではいかません。行きません。行ってません。これからも行くことはないでしょう。それはありえないことです。でもですね、天地の作り主が私たちに意図なさったことは本当にそれなんですね。私たちのうちにご自分の霊を宿らせる、内側から言葉をかけ、励ましを与え、力を、勇気を授け、そして これまでとでは違う、自力の頑張りや決心でもっては到底できないことをですね、できるように強めるっていう、そういうことをしようとしてらっしゃるわけですね。それがいよいよ実現する時が来た。新しい時代が来る。これは遠い昔、エゼキエル、エレミア、いろんな預言者たちが予告していた時代です。私の霊を彼らのうちに授けるってね、その約束がありましたね。その実現する時がいよいよ来たのです。で、私たち今それを聖書を通して知ってるわけですけど、イエス・キリストを信じる者への約束です。そして信じる者だけへの約束です。世は受け付けない。受け取ることはできない。17節もう一遍、その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。なんというありがたいことでしょう。皆さん、喜びましょう。キリストを信じていらっしゃる皆さん。ね。私のうちに、皆さん、どうぞ、小さな声でもいいです。自分の胸に手を当てて、私のうちにも聖霊がおられると、そうつぶやいてください。私のうちにも聖霊がおられる。もう一遍どうぞ。私のうちにも聖霊がおられる。感謝して喜びましょう、この事実ね。はい。では、この事実をさらにこう深く考えていくときに、イエス様の言葉によるとどういうことなんだろうか。私にとって聖霊とは一人一人の自分事として考えていきましょう。この聖霊の内住、うちに住むことを満たす、満たし、あるいは注ぎを通して私たちが受ける恩恵は数限りなくありますけれども、そのうち5つ、5つだけでちょっと欲張ってるかもわかりませんが、その5つをですね、今日はヨハネの福音書から主に拾いながら確かめたいのです。クリスチャンの皆さんはどうぞ自分の生活を振り返りながら確認してください。本当にそうかなって、まず第一はですね、真理に導いてくださるということですよね。ああ、この世の中は嘘と迷信がいっぱいです。何が本当なのかわからない。学者が、評論家が、有名な教育家がこう言ったっていうと、ああ、そうなのか。でも別の人が別のことを言い出すと、そうなんだろうか。二つの間にいる動き、結局、どちらでもないと分かって、がっかりくる。占いがいっぱい入るのはですね、何を信じたらいいのか分からないからじゃないですか。実際、この世界がどうやって始まったのか、どこから始まったのか、どこを目指してるのか、ね。分からないです。人生の目的は何ですかと問われて、はい、こうですって確信持っている人はなかなかいないんですよ。それぞれ自分で考えて自分で納得いくものを見つけたらそれでよろしいという、そういう結論になってしまうわけですけれども、真理、本当のこと、それがわからない。死んだらどうなるのか、その先は、そんなことを誰もわからないでしょう。そうですね、私はこう考えますけど、あの宗教ではこう教えてますけど、それぞれあるわけですけどもね。本当のところどうなんですか。それを知りたい。それがないことにはやがて確実にやってくる自分の死、やっぱり不安なんですよ。聖霊は真理に導いてくださる方ですね。この方の呼び名、いろんな呼び名があるんですけれども、まずイエス様はこの方のことを真理の御霊と呼ばれました。17節がそうですね。その方は真理の御霊です。スピリット・オブ・トゥース、真理の御霊。そしてこの言葉はたびたび出てきまして、ちょっと 1,2 ページ先をめくって16章の13節も見てくださいますか。16章の13節、しかしその方すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れます。本当はこうなんだよって、本当のことを教えてくださるってことですよね。どんな風にやってその本当のことを知らせてくれるんでしょうか。まず何と言っても基本的にはですね、その真理へのガイドとして聖書を与えることによってですね、私たち今当たり前のようにして自分の一冊の聖書を手にしてますけどもね、この聖書という書物はどうやってもたらされたのかっていうならば、聖霊が 何人かの人たちを選んで動かして書かせてくださったからなんですよ。賢い人たちが集まって編集会議開いてこんな本を作ろうってね、世界に残る名著、聖書ってね、作ったものと違うんですね。古い時代から天地の作り主の方で一方的にお選びになった人たちがそれぞれの時代に主から心を動かされて書かせられた言葉、それを集めて聖書になっているわけですけれども、例えば私たちは今目の前にヨハネの福音書って読んでます。でもこれ一つ考えてもすごいことでしょう。特にね、今14章から読み始めました。ヨハネ14章、15章、16章、17章、中身はほとんどイエス様ご自身の言葉ですよ。単純計算してみましたらばね、400字詰め原稿用紙、日本語でいけばですね、23枚分です。そんだけの分量の言葉をイエス様はあの最後の日に語っていらっしゃるんですよ。で、それが記録されてここにあるんですよ。でもどうやって記録したんだろう、考えたらすごいことでしょ。記者はヨハネなんですけどね、彼はイエス様の言葉を聞くそばから聞く、その速記でもってね、早稲田式速記ってのありますけども、私も若い頃チャレンジしましたけどね、なかなかうまくいかない。大急ぎでさささっと、ね、新聞記者が書くようにね、メモするんでしょうけども、ヨハネがそんなことをしたんでしょうか。そうは思いませんね。じゃあタイプレコーダー、なおさらそんなものはない時代ですよ。どうやってね、あの晩語られたこれだけの分量の言葉をね、正確に書き残すことができるんですか。誰もできやしませんね。じゃあどうやって。答えは聖霊ですね。イエス様ご自身がね、そう予告なさいました。どうぞご覧ください。14章26節の言葉です。聖書本文から一緒に読んでください。はい。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。あの晩のことを思い浮かべながら筆を取るヨハネに、次々とですね、語られた言葉をずっと思い起こさせてくださったのですよ。他に考えられません、ね。イエス様はご自分のことを、私は道である、真理であるとおっしゃいました。真理なるお方が語られた真理の言葉、これを正確に書き記さないならば、そこに嘘が入ってしまったんではね、何にもなりません。それを見届けるために聖霊は刻々働いて、ヨハネの筆先を見つめていらっしゃったんですね。で、ついに新約聖書、福音書も、これは他の福音書にも、パウロの書いた言葉にも、旧約聖書の預言者たちの言葉にも全部言えることですからね、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語った、それが聖書だってね、ペテロの手紙にも書いてあります。そしてそればかりか、やがて起ころうとしていることも示してくださるとね、聖霊について16章に書いてあるんですけども、その結果が黙示録なんだろうなと私は受け取っています。やがて起ころうとしている、未来に何が起こるか本当に私たちは知る由もないわけです。知っているのは神ご自身のみですね。このお方がよし、これだけは前もって知らせてやろう、黙示録という形でそれを残そう、誰に書かせようか、よし、ヨハネ、ね、パトモス島に島流しになっていたヨハネが選ばれました。黙示録には直接聖霊はそんなにこう見える、この言葉として出てきませんけどね、明らかに聖霊の技です。やがて起ころうとすることも示すと、イエス様ご自身がそう予告されたからですね、そうやって真理に導いてくださる。ありがたいですね。この聖書があるおかげで私たちは、目に見えない世界のこと、この地球の始まり、あるいは死んだ先の世界、そうしたことについて垣間見ることが許されますね。こうなんだって、ああそうなのか、向こうは知ってますからね、知ってる方がこうなんだよと言ってくださったので、それを私で受け取るわけですね。 知らないものがああでもない、こうでもない言ってもね、それは意味がないことです。真理。真理に導いてくださる。これが聖霊の御業の第一。そして、第一は第二につながっていきます。つまり、世の誤りを明らかにしてくださる。この世の誤った考え方、それを暴いてくださる。16章8節。皆さん、お手元の聖書、16章8節。一緒にどうぞ読んでください。16の8、どうぞ。はい。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。その方、聖霊が来るとね、世にその誤りを認めさせるというのです。新共同訳聖書の訳し方で言うならば、その方が来れば、世の誤りを明らかにする。よく言うことですけれども、進化説、あるいは進化論、これは誤りです。日本人の大多数が真理だと思って、真理だと思って信じ込んでますけれども、誤りです。ダーウィンの言ってることを検討していくならば、矛盾が次々と出てきます。現実と合いません。でも、他にまともな論理がないからなんでしょうか。ちゃんと聖書の進化説じゃなくて、この創造論、創造説があるんですけどもね、あれは宗教だと言って教え合って、どっか他の科学者ないか、もっとまともな論理があるならそっちを検討してもいいんだけど、ないので、このダーウィンが唱えたものにしがみつくわけですね。これはでも誤りです。ダーウィンメガネというメガネで持ってみると、そんな風にも見えるというだけで、このメガネを外してみれば何のことはない。あちらにもこちらにも矛盾だらけ。この辺のこと詳しく学びたい方はね、そういう方面の、2つを比較した創造論と進化論と比較した5本など紹介できますので、私に言ってください。その方が来れば、罪について、義について、裁きについて、世の誤り、間違った考え方を見せてくださる。聖書の光で、真理の光で照らしてみれば何のことはない。これはいろんな哲学的なことについてもそうでしょう。心理学、カウンセリングについてもいろんな考えがありますけれどもね。世の誤りを明らかにしてくれて、真理はこちらだよって教えてくださるのは聖霊の技です。そして三つ目、イエス様の栄光を表すお方です。イエス様の栄光、つまり神としての本質と輝きに対して私と目を開いてくれて、いやー、イエス様ってそういう方だったのか、小さく見ていたな、いや、まさかそんな偉大な方だとは思っても見なかったということにこう目を開いてくれるんですね。16章14節、御霊は私の栄光を表します。御霊は私の栄光を表します。聖書を読むうちにそうなんですけれども、イエス様のご生涯を福音書を紐解いて少しずつたどる中で、もう単なるこう、手品の大掛かりのもののように見えてきた。あの嵐を沈める場面も、水をぶどう酒に変えることについてもですね、こんな意味があったのか。そしてここにはイエス様の何という素晴らしい慈愛とか知恵とか、それから創造主としての力が隠されていたんだろうっていうね、そういう目覚めが起こるわけですけれども。それは聖霊の技です。行間を読ませてくださる。隠れた意味を紐解いてくださる。聖霊の技です。そして聖霊に親しめば親しむほど、私たちは、いやー、聖霊様ってすごいって言って、聖霊を称えるんじゃないんですね。そんなことをしますと、聖霊様、いや、私じゃなくてこちらだよと言って、イエス様の方を指さすんですね。イエス様の栄光を表すために聖霊様がいらっしゃるんですよ。そして未来のことについて言うならば、そう、さっき黙示録のことを言いましたけどもね、黙示録に やがて私たちが信じる者たちが、ね、目の当たりにするであろう天国の光景が描かれております。そこで驚くのは、イエス様が天のお父様と全く等しい礼拝賛美を受けていらっしゃる姿ですね。引用したのは5章の言葉です。一緒に読んでください。どうぞ。おふられた子羊は、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。さっきもみんなで歌いましたね。子羊イエスにって。そうなんです。子羊っていうのはイエス様です。天国に羊が一匹いるってのと違うんですよ。かつてこの地上において、私たち全人類のあらゆる過ちを全部引き受けて、その処罰を引き受けてくれたお方、生贄となってくださったお方、イエス様、子羊イエス様、そこまでして私たちを救おうとなさった愛の権化のような方、ね、愛そのもののような方、このお方に栄光があるように、誉れがあるように、賛美があるように、とこしえにあるように、アーメンってですね、この前後を見ますと、天使の軍勢、その数は千の幾千倍、万の幾万倍。千の千倍って言ったらいくらですか？100万ですよね。万の万倍、億ですよね。数えきれない天の軍勢が、声高らかにどよめくように、全宇宙に響けとばかりにですね、歌ってる歌の歌詞がこれです。ほふられた子羊に栄光あれ。かつて地上で大工のせがれとして歩んで、そして最後は十字架で惨殺されたあの男が、このような方だとはね、誰も想像できないわけです。しかし、事実がそうなんですね。事実がそうなんです。イエス様の栄光を私に気づかせてくださるのは聖霊の御業です。栄光、栄光、イエスにやれと私は歌うのです。御座にいます子羊を、ほぼできよかった。この3つだけでも私たちは、わあすごい、わあすごいと思うんですけれども、今朝はもう2つだけ、4番目に、私にとって聖霊とはいかなるお方かというならば、それは主イエス様を人に証しする力と勇気をくださるお方です。主イエス様を人に証しする力と勇気をくださるお方。クリスチャンの皆さん、イエス様を知れば知るほど、その素晴らしさに触れれば、ああ、あの人にも知ってほしいな、この人にも知ってほしいな、証ししたいんですよね。でも、証しし始めるときに、いろいろとこう、嫌な思いもします。みんなが歓迎してくれるとは限らない。ね。からかったり、嫌味を言ったりしますし、もう、もろに反対して邪魔する人もいるでしょう。そんな目に一度、二度と会いますと、なんかしんどくなってね、もう、黙ってよって、うん。黙ってた方が波風立たずで、人間関係も良さそうだからって、そんな気持ちにもなってしまうことあるんですけどね。でもそんなになってしまったらば、イエス様は知られずじまいですね、でこの人たちは滅んでしまうばかりです。やっぱり知らせたい、知らせなくちゃ。でも知らせるには力が必要、ね、勇気が欲しい、ね、そういう時に私たちは聖霊の力をと求めるのですよ。求めたらいいのですよ、ね、そのために聖霊は与えられているのです。イエス様はヨハネ15章26節で構成になります。26と27とをね、一緒に読んでみましょう。どうぞ。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。あなた方も証しするのです。初めから私と一緒にいたからです。真理の御霊が私について証しされる。そしてその御霊が宿っているあなた方も証しするのだ。内側からの励ましをいただきながら、勇気と力をいただきながら、ということをイエス様もおっしゃるんだと思いますね。ですから、使徒の働きの有名な言葉、1章8節、これは 天に昇る直前にイエス様が仰せになった言葉です。アウトラインの中に書いていますから、一緒にどうぞ。はい。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、力を受けます。そして私の証人となります。力を受けます。私の証人となります。イエス様のことを証言するには、その力が必要。その力はどこから来る？聖霊から来る。聖霊があなたの上に臨まれるときにそうなるのだ。私がこの言葉の意味するところを、深く体験した最初のことは多分あの時かなって思い出すことがあります。私は17歳で東京の外れでイエス様に出会って救われたんですけれども、それから約1年後にアメリカにおりました。1年間の交換留学生ですね。でイエス様知った救う喜びがありましたのでね、アメリカに行っても誰かに証ししたかったんですよ。で学校に行くときに教会者と一緒に聖書も小脇に抱えて出かけたんですね。でところがホストファミリー、私を受け入れてくれた家庭のご両親はそれを快しとはなさらなかった。んな聖書を持って学校に行くの、まあ、公立の高校ですよ、ね、信仰ってのはね、自分のうちに納めとけばいいものでしょうってね、そんな見せびらかすようなことするもんじゃありませんって、ホストファミリーのお母さんに厳しくそう言われましてね、私はがっくりきちゃったんですね、うん、そんなのいいじゃないかってね、うん、でもそう厳しく言われますとね、うん、どうしたらいいんだろうって、また実際話した時に、からかうものもいるわけですよ、うんうん、でもその時にね、本当イエス様お願いします、うん、自然にこう証しするチャンスをくださいってね、私祈ったんですね。そしたらば面白いことが起こりました。まあ私科目はアメリカでは自由に選択できるんですよね。で選択科目の一つにね、スピーチってなったんですね。人の前に立って話をする、そういうクラスがあるんですね。課題が与えられまして、短いスピーチを用意してみんなの前でお話しする、いろいろ公表してくれるね、こうしたらもっといいよってね。でそれの何回目の時だったんですけど、では次のテーマ3つを挙げますね、この中から選んでくださいって挙げられたテーマ見てびっくりしたんですね。一つは Love is a fallacy、 愛は見せかけ、それから Love is not a fallacy、 いや見せかけとは限らない、それから3つ目は Faith、 信仰。私は信仰という字を認めてね、えっと思ったんですね。え、信仰についてスピーチしていいのってね、これは学校の方の課題ですからね。これは逃すことはないよと思って、イエス様感謝しますってね。でもどうやって語ろうかと。イエス様どうぞ知恵をください。そういう時ってのは本当ね、イエス様くださいますね。しばらく前から、まあ向こうでお小遣いもらうわけですけれども、お札とともに、銀貨、銅貨ですよね。一番ちっちゃいのが、1セント。1セント硬貨、こちらの10円玉みたいな、あの色をした銅貨なんですけどね、もっと小さいやつ。そして1セントですから、1ドルの100分の1、一番ちっちゃいやつですね。で、まあ、他のコインもそうですけどもね、面白かったのはどれを見ても、有名な政治家の像が彫ってあって、その上にですね、言葉が書いてあるわけですよね。In God we trust。我ら神に信頼するってね。前から気に入ってました。いいなと思ってね。で、信仰、信頼、あ、そうだ、これでもって話をしようってひらめきました。そして、まあ、そこのホストファミリーのお父さんのタイプライター借りて、習いたてのね、時間かかるんですよ。結局一晩かかっちゃったり、夜明けに完成したんですけどね。原稿を書いて、7分ですから、収めるの大変ですけども。でもね、みんなの前に立って、それからお話ししたんです。あの時の出だしの言葉、今でも覚えてますね。I have in my hand a penny. On it is the image of Abraham Lincoln. And over his head are the words, In God we trust. 皆さん、今私、視線とどうか持っています。見ると、アブラハム・リンカンの像が彫ってあります。頭の上には、In God we trust。我ら神に信頼するって書いてあるんですよ。いいですね、ってね。ところで、この1セントですから、これは皆さんの国、アメリカの経済的な仕組みの一番の、基本でしょうってね。そして私は思うんです。僕は思うんですけども、In God we trust。神への信仰。これは皆さんの国、アメリカの精神的な基盤の一番のもとでしょうって。僕はそう思うんですけども。私は皆さんの国、アメリカ合衆国がどんなふうにして始まったかということを本で読みました。話に聞いて、また感動しました。ピルグリム・ファーザーズと言われる人たちが。プリマステと言って、その大変な苦悩の歴史の中でね、信仰を持って乗り切って、この独立国家をこう形成していく。で、そして始まった国が皆さんの国ですよねってね、私は心から尊敬します。日本からやってきて。いろんな素晴らしい点いっぱい見て。でも、一つ気になることがあります。何か最近ですか、ぐんぐん、この犯罪が、の率がうなぎ登りだそうですね。特に青少年犯罪ですか。性犯罪も含めて。びっくりしました。どうしてこんな風になっていったんでしょう。私はよくわかってませんけども。ただ感じることだけ話しますと言ってですね。もしかして、この初代の建国の父たちのうちに持っていたこの信仰ってものから、離れつつあるんじゃないでしょうか。生意気なこと言ってごめんなさい。でもそんな気がしてなりません。というような答え、話したんですね。このアメリカの国が本来のあるべき素晴らしい国にこれからも成長していくために、やっぱり建国の父たちの信仰を取り戻すべきではないでしょうか。聖書にこう書いてあります。ヨハネ3の16。聖書の言葉まで引用してね、言ったんですよ。いや、振り返ってみて、よくもあんなこと話したなって 思うんですけどもね。でもその時に何か私に乗り移ってきたような感覚で、また話したんですね。短いスピーチが終わりました。で、先生がみんなの方に向いて、今のてっちゃんのスピーチ聞いて、皆さん感想があれば誰でもどうぞ。何人か手挙がる。てっちゃんって呼ばれてるんですね。てっちゃんって呼ばれてるんですね。で、後ろの方でね、入ってますからやったか、立ち上がってね、先生、こんな感動的なスピーチ、私聞いたことがありません。背の高い綺麗な子なんですね。やったーと思って、嬉しかった。でもね、それとともに、後で振り返って、本当に、あの時のスピーチ、自分でやって自分でなかったような気がするなと思いました。そして、何日かのうちにね、別の学生が来て、てっちゃん、この間のあのスピーチ、私が行ってる教会の高校生の集まりでもお話してくれない？とっても良かったのって言ってくるんですね。あるいはまた別の子はですね、私のことをプリーチャー、牧師先生って言うんでね、牧師先生、プリーチャー、What is your sermon next? 次の説教は何かしら？なんてね。聖霊の油注ぎとかいう言葉はね、その当時私は知っていませんでした。でも振り返ってみるときに、あれを聖霊の油注ぎと言うのかなっていう思いがします。イエス様を明かししたい、でも力も知恵もない、助けてくださいって求めた時にね、知恵が授けられ、ひらめきがあり、そして立ち上がった時に言葉があふれ出て、そしてあのような反応をもたらすってね、イエス様の証しをする力、勇気に欠ける時に助けてください、仰ぐときに聖霊が喜んで天から望んでくださるんじゃないかと思います。で、あの年の暮れ、私はいつだかお話しましたね、自分の父母に手紙を書くわけですよ。クリスマス時期にね、父と母が相変わらずいがみ合ってるかな、もう仲の悪い夫婦でしたから。詳しいことはもう言いません、あの時言いましたからね。で、結果、その手紙を受け取った父がですね、痛く心に刺されたのですね、じっとしておれなくなって、その手紙を握って、私の行ってた教会にね、 一人行くんですよ。牧師を訪ねて、息子からこんな手紙もらいまして、この年になって私は恥ずかしい限りです。で、牧師は彼の話を聞き、また聖書を開いて語り、ついに父は改心するんですよね。わずか1ヶ月の間、あの寒い冬、1月に私が洗礼を受けた同じ川でもってね、ザブンと洗礼を受けます。変わります。聖霊の力による証というのは、本当にそうした力を持って人々に届いていくんだなって思うときに、この力と勇気を私たちもっともっと求めていく必要があると思います。皆さんの経験ではいかがでしょうか。これが4番目。そしてもう一つ、私にとっての聖霊とは、罪の許しを告げる特権をくださるわけだということですね。罪の許しを告げる特権、あなたは許されましたよ。十字架ゆえにあなたはもう許されているんですよ。ほら、神様こう言ってくださってますよ。聖書に書いてあるでしょ。御子によって贖い、すなわち罪の許しを受けているのである。来よ、安らかでやれ。あなたの罪は許された。そうしたイエス様によるところの許しをですね、告げる、宣言してやる特権が与えられるのです。いや、そんなこととてもおこがましい私なんかに、一信徒の私に言うでしょうか。いいえ、これは牧師にだけ与えられたものでないです。心からキリストを信じる者、愛する者、聖書を信じる者に与えられた特権だと思いますね。あなたの愛する方が病床にあって、それも重くいよいよ世を去ろうとしているときに、まだ福音を知らないならぜひ伝えるでしょう。伝えた上で信じるというのならね、この宣言をしてあげることが必要なのです。同じヨハネの福音書ですけれども、今度は20章を開けてください。ヨハネの20章です。イエス様はここにおいてはすでに十字架を経て復活しておられます。復活して弟子たちに現れました。弟子たちに何と仰せになったか、その言葉の一つがこれです。22節と23節ですね。一緒に声を合わせて読んでください。はい。イエスはもう一度彼らに、失礼しました、22節です。22節、はい。そしてこう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。何ですって。これは誤解を与える言葉ですね。よく注意して読まないと。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。なんか人の罪を許すも裁くもあなた次第、あなたにその権限があるみたいな言い方していますけどもね、これは間違っちゃいけません。そんな権限を持っているのはもちろん神様しかいません。また神の子イエス様のみですね。けれども私たちがこのイエス様から使わされて、聖霊注がれて出かけるときに、そしてイエス様のことを明かし伝えるときにですね、その人が心を開いて受け入れるならば、あなたは許されましたよって宣言してやる、その特権、あるいは権威と言ってもいい、それが授かっているんですね。けども逆に、このことを伏せたままにしてね、イエス様の救いのことを結局語らずじまいで終わってしまうならば、その人は救いを聞くチャンスを失っているわけですから、イエス様を信じるチャンスがないわけでしょ、ね、つまりイエス様の十字架による許しを受け取るチャンスがなくなってしまうんですよ。とするならば、その人の罪はそのまんまということです。そのまま残るというんですね。その人は自分の罪の責めを結局最後の審判で受けなくてならなくなってしまう。それだけの責任ある立場に今あなた方はあるんだぞということをイエス様はおっしゃるんですね。さあ、聖霊を受けよう、そして出ていくのよいとですね、イエス様の息吹きかけられたのですね。言い換えればこれですよ。私たちは神の国の親善大使だということですね。私たちは神の国の親善大使です。神の国の権威でもって送り出されているのです。 十字架と復活のイエス様の救いを伝えたときに、許されたと宣言する、その素晴らしい特権を授かるのです。おめでとう。よかったね。だから、もう何も心配ないよ。天国はあなたのために用意してあるからね。あなたの名前は天国にもう登録済み。よかったねって手を握ってあげることができますね。私たちは神の国の親善大使って言葉いいでしょうね。そんな感じです。第二コリント5章にもありますので、現代訳ですけども、ここに引用しました。2行の言葉一緒に読んでください。どうぞ。私たちはキリストの大使である。神は私たちを通して物を言っておられる。神が差し出しておられる和解を今受け入れなさい。大使なのです。親善大使なのです。天国との友好関係にその人を導くために。今、高砂市の教育委員会では、高砂との姉妹都市関係にあるオーストラリアのラトローブ市に行く親善大使を募集中です。皆さん、いかがですか？何かね、条件は芸術作品を残せばいいんですね。絵でもいい、彫刻でもいいですね。向こうに行って帰ってきた、その印象ね。さて、親善大使といえば、ラトローブから高砂への親善大使もついこの間日本に来てましたね。ここにいらっしゃる大道さんは、その一人をね、我が家にお迎えになったわけですけども、何日間か。そうです。芸術家の方ですよね。とにかく、その交流を通してですね、そう、親しみを感じる、交流が生まれることを求めてのことです。私たちは神の国の親善大使として使わされます。いや、どっか外国に行ってるんじゃなくてね、皆さんの職場に使わされ、皆さんの住んでるその地域に使わされ、皆さんが持っていらっしゃるいろんな人間関係のその場にね、派遣されていくわけですね。日ごとに接していらっしゃるその方々に対して、大使の役目を渡すんですね。神の国を紹介するのです。私はこういう国から使わされておりますと言わんばかりね。いいですよって。いかがですかってね。やがて行きたいと思いませんか？手続きお手伝いしますっていうわけですね。私たちは天国の出張所のようなところに今いるわけですけども、教会はね。そうです。そのようにして、私たちはキリストの大使である。神は私たちを通して物を言っておられる。神が差し出しておられる和解を今受け入れなさいって呼びかけるものにならしていただきたいと思います。皆さんいかがでしょうか？今朝その思いが少しでもありますか？あるならばあると言って天のお父様は私を助けてください、聖霊満たしてください、私も使ってくださいってね、お祈りしようでありませんか？このイエス様との関係がもしまだ私ははっきりしてないなってんでしたら、どうぞ今朝こそはっきりさせてください。皆さん全員お立ちくださいますか？お祈りしたいと思います。全員お立ちくださいまして、お祈りをしましょう。アウトライン、最後の祈りを自分の祈りといたしましょう。まず、無意の方と座ったままで結構ですから、アウトラインの最後の祈りを見つめてください。そして声を合わせてまず読み上げてみましょう。どうぞ。天のお父様、聖霊を感謝します。聖霊なしには聖書もなく、道しるべのない人生を手探りで生きるだけで、私は迷って滅びるばかりだったでしょう。こんな私たちをあなたは慈しんで、すべてを備えてくださいました。感謝します。どうぞ聖霊によって私たちに真理を教えてください。身勝手な解釈の誤りを悟らせて導いてください。そして主イエス様の本当の姿がはっきりわかるように、私の心の目を開いてください。主イエス様を心から喜び讃えて、今週も誰かに主の恵みを明かしさせてください。アーメン。この祈りをほんの参考にして、どうぞあなた自身の祈りを捧げてください。一斉にお祈りしましょう。主イエス様、感謝します。あなたを讃えます。聖霊を感謝します。あなたの約束のようにペンテコシに注いでくださいました。私の地に宿ってくださってます。感謝します。主イエス様、もっと変わるものを思います。もっともっとあなたを愛させてください。明かしに行ってください。生活を極めてください。おー、主イエス様、あなたの自分を知ってください。うちに住んでくださいます。うちに満たしてくださいます。満たしてくださいました。ありがとうございます。 主イエス様、大きな大きな贈り物を感謝いたします。もう一人の助け主、真理の御霊、聖霊、信じる心に宿してくださって感謝します。うちにいらっしゃる聖霊様、どうぞこの目をもっともっと開いてください。まだ一部しか見えておりません。もっとはっきり見えるように、イエス様の素晴らしさ、十分さ、その輝きが、ああ、この心を貫きますように、ひれ伏させてください。礼拝させてください。イエス様を慕って、イエス様を、また知らない人たちには本当に誇らかに、イエス様ってこんな素晴らしいんだって伝えることができるようにしてください。勇気をください。そう、その必要を感じるときに、その都度はっきりあなたに求めさせてください。求めをさらば与えられ、かつて助けてくださったように、これからもきっと助けてくださいます。そしてより多くの人に、伝えるものにと、一人一人を励ましてください。私たちそれぞれでなくては届くことができない人たちがおります。幼なじみ、友達、親戚、同級生、同僚、先輩、後輩、いろんな人間関係の中で、どうぞ兄弟姉妹を満たして用いてくださることをお願いいたします。主イエス様の御名にあって祈ります。アーメン。では歌いましょう。御霊は雨より、新聖歌の135番、130